本庁は必要なことはただ一つと題しまして、榎本牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。今日の賛美歌は歌いにくい賛美歌を選びましてすみません。私、歌詞がいいなと思って選んで、曲は知らなかったんですがこんな難しい曲を皆さんに歌っていただいて恐縮です。私自身も詰まり詰まりでしたけども歌詞がとってもいいなと思ってお願いしましたが、また高橋文子さんにご指導いただいて歌えるようになりたいと思います。私たちのこの信仰ということと、この信仰と行為ですね、それをこのどう捉えるか、福音と社会と思いますね。あるいは言葉、我々の言葉、発する言葉と具体的な肉体、具体的なことと言葉、あるいは祈りと行動、霊と肉、あるいは天国とこの世、こういう概念がこうありますね。2つの概念がね。でこれをこの統一すると言いますか、どう捉えるのか、これ別なことだと、天国とこの世とは全然関係ないんだと、霊と肉は関係ないんだとしてしまうと分かりやすいんですけども、そうすると私たちのこの実際の生活はどうでもいいことになってしまいます。この実際の生活の中に神様の御言葉がこう入ってくる、その時に私たちはこのどう捉えるのかっていうことが一つ大きなテーマになります。ヤコブの手紙というのがありますが、そこにはこの行いの伴わない信仰は死んだものだとヤコブは言っています。行いのない信仰、まあ祈ってはいる、信仰は一生懸命しているけども実際の行い見たら全然ダメ、そういう信仰っていうのはまあ死んでるようなもんだとヤコブは言ったんですね。でそれに対してパウロは、使徒パウロという人は、そういう立法の行いによって人間は義とされるんじゃないんだと、立法が何をしたか何をしたかじゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によってこそ義とされるんだとこう言ったわけですね。それは信仰義人と言いますが、こういう議論は行いなのか信仰なのかという議論はいつも問われる、またこの議論されることであります。今日読んでいただきました聖書の箇所に、イエスの一行がある村にお入りになった、ある村というのはヨハネによる福書を見ますとベテスタという村です。ベテスタ、マリアとマルタという姉妹が住んでいる、ラザロという兄弟が住んでいるところであります。その町にお入りになった。でマリアとマルタとマリアはイエスの一行を迎え入れました。まあここにはマルタが迎え入れたと書かれています。まあ要するに接待したのはマルタさん。でこの事情はですね、このヨハネによる福音書の11章12章に非常に詳しく書かれています。でマルタ、姉のマルタはこの一行を家に迎え入れ、いろいろもてなし、せわしく立ち働いていた。ところが妹のマリアはその仕事を一切こう手伝わないで、イエス様の足元に座ってですね、イエス様の話をに聞き入っていたっていうんです。 それでこのマルタはですね、面白くないと。私ばっかり働いて、妹は何もしないでじっと座って話聞いている。まあこういう2つのタイプがいる。マルタタイプとマリアタイプ、よく言われます。よく働く、よく教会でも奉仕一生懸命するタイプと、一生懸命そうお祈りとかそういうことには一生懸命するけども、あんまりこの日常のそういう活動っていうか、そういうことにはあんまり関心を持たないマリアタイプ。このマリアタイプとマルタタイプがこう衝突したりする。教会でもよく見受けられることだと思うんですね。主イエスの一行を迎えて接待に忙しくしているこのマルタですね、手伝いもせずに足元に座ってじっと話を聞いているマリアで、マルタはこのことに辛抱できなくなってですね、イエス様に言い上げたんですね。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか、手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと、こう言った。手伝いをしてください。まあ先週ですね、私たちまあ月に1回食事会してるんですけども、あの岩本さんがおいしいおいしいあの料理を作ってくださったんですね。あれはビビンバっていうんですかね、韓国のおいしい料理を作ってくる坂本さんという方もあの一緒に来て作ってくださって、私もとってもおいしかったんですけども、私何も手伝いしないでじっとしてできたらあえて食べただけなんですけども、これはありがたいですよね。一生懸命する人は、まあ、坂本さんが作って帰られたから食べないで帰られた、そういう人はありがたい人やなと思うんですけども、あの作る人、食べる人、まあご婦人の方は一生懸命するで、何もしないですっと片付けをする、そういうタイプの人がいる。でマルタはそういう一生懸命するタイプ、でも話を聞いてじっとしているマリアさんのことについてですね、この何とも思わないのって言ってる。これを見てで、普通はですね、こういうこと言ったら妹に対してマリア何してる、あんた手伝いなさいって言うじゃないですか、兄弟なんだから、私ばっかりさせて何よ、あんた手伝いなさいよって言いますよね。言ったかもしれないけども、聖書の箇所にはそういう言葉が出てこない。マリアは何も言ってない。でこのマルタは主に言い上げているんですよ。いわゆるお客さんに言ってるんです。お客さんにそんなこと言うかいって、あんたこれさして何とも思わないのって、その主賓に対して言っているわけですよね。これは信頼しての言葉かもしれません。この言葉にはですね、このある意図が伺える。主に言い上げているということにはある意味があるだろう。ただこれマルタの問題、マリアの問題というよりも教会の姿勢を問題にしていると思うんです。教会の姿勢で、イエス様はこう言われた。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないと言われた。良い方を選んだ。イエス様の話を必死になって聞いている。それが良い方を選んだ。まあ、良い方を選んだっていうか、いっぱい必要なことあるじゃないですか。私たちも、しなきゃならないことも。この、本当に忙しい。便利になれば便利になるほど忙しいですね。どういうわけでしょう。教会に来るのも、 随分便利になっているはずですよね。便利になればなるほど忙しくなるんですよ。歩いてこなきゃならなかった、あるいは携帯とか電話とかそんなもない時代に、歩いてこなきゃならない時代に何時間も歩いて礼拝出てきた人もいるじゃないですか。そういう時も礼拝出てきている。で、今もっともっと便利になっているにもかかわらず、忙しい忙しいって余計に忙しくなって、秒刻み分刻みで忙しくなっているから、教会なんか日曜日のこの忙しいところに行ってられるかってこうなるわけですよね。で、私たちの生活を見てみましてもですね、カードなんかがで、カードの時代ですよね。それとかパスナンバーとか、今度マイナンバーというのができる。そしてパッパッパッパッと12桁かなんか押すと、私の情報がパーッと分かる。便利になるわけです。すっごく便利になるんだけども、この便利さの上にものすごい煩雑になることも確か。私心配なんですけども、いつもこの飛行機の、まあ、新潟行ったりするとき、この前旭川に行ってきたんですけども、旭川に行くのにパソコンでこう注文してパッとボタンを押したら旭川までの飛行機がピャーッと取れる、往復宿まで取ってくれる、便利やなと思ってそれでパッと押したんです。そしたら間違って押してしまって間違って押してしまって、私は旭川に行きたいんだけども千歳空港に行きたいのに旭川空港に、そうすると東京経由で行かなきゃな、東京で何時間も待たなきゃいけない、そういうのを押してしまったんです。だから時間も金も余計かかる。あ、押したあれ取り消ししましょう思って、この電話かけたらもう取り消しできません、取り消すんだったらなんぼキャンセル料くださいって言われ、もう腹立つやら、なんか押すっていうのがびっくりする。そして何万円ものこのパソコンでこう押して、そしてカードのナンバーを押してください、カードを押してカードの番号を言いなさい言うから言う、あれカードの番号を言うて守秘義務があるのか知らんけど、あれどっかに分かって私のナンバー使われたらなんぼでもお金使われるんじゃないかなと不安になりますよね。で、そういうトラブルっていっぱいあるじゃないですか。それにまつわるように、私たちは便利になってんだけれども、何が大事なのか何が必要なのかがもう分かんなくなってきている。情報がいっぱいある。どこにいてもアフリカの片田舎のことの情報までパーッと瞬時にして分かる、そういう便利な時代です。しかしそれだけに余計に何が必要かっていうことが見えなくなってきている、便利な不便な時代だなと私は、まあ、痛感させられることがしばしばなんですけども、皆さん方はどうでしょうか。そういうことをですね、まあ年寄りにこの間違えるなよ間違えるなよ、ここ押すんだよ、あそこ押すんだよって言われてもわけわかんなくなるんです。そして大体間違うっていうのはね、大したことないんだけども、悪いことをする人がいると思うんです。そういうの、年寄りを騙したりするのは、そういうこのカードとかナンバーとかいうのでえらい悪いこと、今度のビルの旭化成のビルなんかでも最高の技術じゃないですか、最高の情報を持ってるじゃないですか、最高の科学持ってるじゃないですか。その最高の技術最高の情報を持ってる人が悪いことをしよう思ったらパッと悪いことをしよる、その情報を用いて、で見えんかったら分からないわけですよ。それは情報が分からないんじゃなくて、ようよう知っているプロがそういう迷路に入ってあることする、そういうトラブルが絶えないように思うんですね。で、そういう中でですね、イエス様がおっしゃった必要なことはただ一つだけであるとおっしゃった、あなた方は多くのことに思い悩んでいるけれども必要なことはただ一つなんだとマルタにおっしゃった。 この必要なことがただ一つっていうのはどういうことでしょうかね。必要なことってはイエス様の前にじっと座っていることが必要なただ一つのことでしょうか。それだったら簡単ですよね。それだったら簡単だ。でもこの前の聖書を読むと、良きサマリア人の話書いてあるんです。良きサマリア人の話っていうのは、旅人が強盗にあって困っている時に隣人に助けてやったサマリア人の話です。先週お話しさせていただきました。これもそれじゃ余計なことなんですか。これも必要なことじゃないんですか。このレビ人や祭司は必要なことがある、私の、まあ、ある仲介の書によればですね、祭司の手帳には私はこれからエルサレムに行って愛について講演しなければならないという、そういう手帳に記録があった。そこに傷ついて倒れている人がいるのに、そのために私は向こう側を通っていった。必要なことって何なんだ。このサマリア人の後にこのマルトとマリアの話が置かれているというのも非常に重い意味を感じるのです。祈ったばっかりって何すんの。恋愛にばっかり言ってて家散らかしといてどないすんのって言われる。私は学生時代よくこういうことを、まあ、思いましたね。ここに下宿居候してたんですけども、朝6時5時半から牧師は大きい声でお祈りを始めるんです。隣で寝ていた私はもう本当にたまらんかった。時々私の名前なんか挙げて、あの英字がまともになりますようにもうたまらない、やめてほしい、なんぼうなされたことが。でもですね、私は言った、案内して祈ってばっかりいてもダメだ。あの祈ってばっかりだって実際昼間に働いてない、あれ寝てるよ、あれ昼間居眠りしたり寝てたりする、あんなことして何するんだ。私はもっと社会運動をしなきゃいけない、社会的な問題にもっと関わらなきゃいけないと思った。そういうこと言った。それでいろんなことをこう言ったりしたけども、考えてみると、あの祈ってる人っていうのは何もしてないかって言ったらものすごくしてるんです。私なんかと暗いものになるほど大きなことしてるんです。私たちはついつい議論としてもっと大切なものがあるんじゃないかと言いながら、一つの大切なことを見落としてしまう。ただ必要なこと、何でしょうか。福音ですか、社会ですか。社会的なことは教会なんかではすべきありませんという人もいます。ただ一つのことだから。あるいは祈りなんか教会でもしなくても行動あるのみっていう人もいます。私はこのサマリア人とこのマルタとマリアの話が並べて書かれてあるところに本当に大事な意味を感じるんです。それはイエス様がここに来られているということが私にとって必要なことなんです。イエス様が私たちのところに来てくださったということの中でですね、マリアさんは何もしなかったかというと、マリアはイエス様に大事な大事な香油の壺をポーンと割って頭から注ぎかけてるんです。彼女は罪な女、あの人は非常に過去に悪いことをしている罪の女と言われてた。しかしイエス様によって来られることによってカラッと人生が変えられた。そのマリアは何とかしてイエス様のお言葉を聞き、またイエス様の後に従いたいと、その一点だけを考えていた。だからイエス様がお亡くなりになった時にも、母マリア、イエスの母マリアと一緒に墓にマグダラのマリアは 言っているわけです。そういう行為に出ているわけです。決してマリアはイエスの話に聞き入っていたがゆえに行動しなかった人ではないんです。で、私たちは何が必要か、ただ一つのことだ。それは主がここに来てくださったということではないでしょうか。そしてそれに私たちは気づいていく、そこにしっかり聞いていく、そこからことが始まるんではないでしょうか。今日本当にややこしい、いろいろなさまざまな大きな課題が山積しています。そして私たちの実力は本当に乏しいものです。しかしそうであればあろうとですね、私たちは主が来てくださった、こんな私のたちのところに主が来てくださったんだという、その一点にですね、我々は注目したい。そしてそこから我々の行動が生まれていくんだ。そこから福音と社会に根付いていく、その息吹が生まれるんだと思うんです。マルタが忙しくしていたからいけないんじゃなくて、またマリアがただじっと座っていただけではなくて、キリストがそこに来られたという、そのことに私たちは目を向けたい。そしてそこから私たちの全てが発するということをしっかりと覚えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの大いなる恵みを覚えて感謝いたします。この日もあなたが私たちのところに来てくださっていることを覚え、また共にそれを感謝するものとさせてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。